今日はヨハネの福音書第1章19節から34節です。このところではバプテスマのヨハネの証言が語られています。19節にヨハネの証はこうであると出てきます。このヨハネはバプテスマのヨハネであり、彼に祭司長たちやレビ人たちが来て、あなたはどなたですかと尋ねたわけです。それはあなたがこの来たるべき救い主キリストなのかと尋ねたわけですが、彼は20節を見るならば、私はキリストではありませんと明言した。ですから彼ははっきりと自分がそのキリストではないと答えたわけです。それでは一体誰なのか尋ねられた時に、23節を見ると、私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声ですと彼は言ったわけです。彼の働きは何か。それは主の道をまっすぐにする。このまっすぐにするというのは、この他の言葉で言うならば悔い改めということであるわけです。今まで自分勝手な、もう好き勝手に生きる生き方をしている、横道にそれる、また曲がってしまう、その道をまっすぐにして、そして主に向かって生きるということを彼は伝えていったわけです。そして彼自身はこの叫ぶ者の声だと言ったわけです。声は何かっていうと、今話していることは伝わっているわけですけれども、声は必ずすぐに消えてなくなるわけです。ですから彼はこの声としての働き役割を担っている。そして誠の救い主は、実は一番最初にあった言葉ということであるわけです。言葉はずっと残るわけです。そして私たちも今日、神の言葉である聖書を通してこの救いということを2000年近く経った今も私たちは聞くことができます。しかしバプテスマのヨハネは声としての役割を終えたならば、彼は消えていく存在であるということです。そしてこの祭司たちやレビ人たちはヨハネに25節を見ると、なぜあなたはバプテスマを授けているのですかということを尋ねたわけです。このバプテスマを授ける、これは言うなればこの清めの儀式であったということです。そしてその当時はこのヨルダン川でこのバプテスマを受ける、このことは28節に出ています。このヨハネはヨルダン川の川向こうのベタニアというところで彼はバプテスマを授けていた。このベタニアという言葉を聞くときに、私たちはイエス様と親しくしていた三人兄弟のことを思い出すのではないかと思います。あのベタニアで親しくしていた三人兄弟、そのうちの末の弟ラザロが死んでしまった。しかしイエス様はそのラザロを死の中から引き戻されるということがあったわけです。それは他の誰にもなすことはできない、誠の救い主以外に人を生き返らせるということはできないわけですけれども、しかしその方が、実は26節の終わりを見ると、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられますということを、このバプテスマのヨハネは不思議に言ったわけです。もちろんこの時にイエス様がそこにおられたのか、いないわけです。しかしあなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられる、それは先にこのイエス様があなた方のただ中に 住まわれる。14節にそのことが言われているわけですけれども、もうそれとある意味同じことであるわけです。キリストが私たちのうちにおられる。もちろん今も私たちは肉眼でイエス・キリストの存在っていうのを目では見ることはできません。しかし私たちは信じることができるわけです。キリストが私たちの中に立っておられる、そのことを私たちはこの信じて受け止める。そしてこのバプテスマということですけれども、29節以下にその重要なこのバプテスマのことは意味が出てきます。29節にこのヨハネがイエス様を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうに彼は証言をしたわけです。世の罪を取り除く神の子羊。水で彼はバプテスマを授けていたわけですけれども、じゃあそれによって人々は本当に心の内が清められたのかっていうと、そうではなかったということであるわけです。もし真に彼らの心が清められたら、その後に全く罪を犯してはいないイエス様を十字架にかけるっていうことはなかったわけです。バプテスマのヨハネは悔い改めということで水のバプテスマを授けていたわけですけれども、しかしそれは世の罪を取り除くっていうことはできない。しかしこのイエス様を見たときに、世の罪を取り除く神の子羊だということを証言したわけです。でその当時神殿においてこのユダヤ人たちはこの子羊を持って、そして自分の罪の許し、贖いの印としてその子羊をほふってこの神殿で神様に捧げるということをしたわけです。しかしじゃあそれで彼らの心は清められたのか。残念ながら清められなかった。じゃあその心が清められるためにどうしなければならないのかっていうと、この神の子羊を捧げる、実は十字架にかけなければ罪は許されない。そのことが現実にその後イエス・キリストの十字架によって実現するということであるわけです。そしてしかもそれだけのことではないわけです。このバプテスマのヨハネは31節のところに、私自身もこの方を知りませんでしたということを言っています。そして私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。じゃあ何が明らかにされるのか。このバプテスマのヨハネは見たということを証言しています。何を見たのか。32節に、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ましたと彼は証言したわけです。おそらくその時に周りにはもっとたくさんの大勢の群衆がいただろうと想像されるわけです。じゃあ彼らはそれを見たのか。多分見えなかったと思います。そしてバプテスマのヨハネが弟子たちと歩いていて、このイエス様に会った時に、このバプテスマのヨハネが先に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。でも彼がそのようなことを言っても弟子たちは分からなかった、信じられなかった。そしてイエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時にも、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまる。それを他の人たちはおそらく見えなかったでしょうし、分からなかったと思います。しかし実はこのバプテスマのヨハネはこの言われたことを思い出したわけです。彼は何を言われていたのか。それは33節に、御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。それは使わした方が言われたと 誰によって使わされたのか。彼は父なる神によって使わされた。そしてその人というのはすなわち子なる神キリストご自身であって、そして彼はこのヨルダン川でもうイエス様にバプテスマを授ける。でも彼自身は27節のところを見ると、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。それが誰であるかということを彼は分かっていましたし、他の福音書ではこの自分はそのイエス様にバプテスマを授けるものではないということを断っていたわけですけれども、しかしイエス様はこれは正しいことであると言って自らが進んでバプテスマのヨハネからこの水の洗礼を受ける。そして御霊が下ってくる、その姿をバプテスマのヨハネは見たわけです。そしてそれは何のためかというと、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものであると彼は証言したわけです。私たちはどうなのか。イエス・キリストを信じて水のバプテスマを受けた、それは事実であると思います。しかしその後の聖霊によってバプテスマを授けるというもう一つの約束があるわけです。このバプテスマという言葉には二つの意味があるわけです。それはもう使って古いものが死んでしまう、しかしもう一つは満たされるという意味があるわけです。私たちは聖霊のバプテスマ、自らが古い自我が水に沈められて葬られ死んでしまって、そしてもう一つは聖霊によって満たされる。それを与えてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。じゃあ私たちのうちにこの聖霊のバプテスマ、聖霊が満ち溢れているということを私たちは受けたのかということであるわけです。ただ水のバプテスマだけで私たちは果たして罪に勝利できるのか、罪が取り除かれたというその確信を持っていつも勝利ある生活をしているのか、そのことが問われるということであるわけです。私たちは水のバプテスマを受けたならば聖霊のバプテスマを受けなければならない。私たちは古き自我に死んで、そしてキリストが生きておられる、この聖霊のバプテスマを私たちは明確に与えていただいて、そして勝利あるその人生を歩むものとさせていただきたいと思います。